77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月12日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。1週間お疲れ様でした。さて、まず最初にメッセージをいただいていますのでご紹介します。長崎市にお住まいのラジオネームヒデリウスさん、男性の方ですね。最近仕事が忙しく聞くタイミングがなかなかですが、もうしばらくしたら最初から聞けそうです。辻さんの分かりやすい解説には毎回嬉しい時間を過ごさせていただいています。これからも素敵な作品のご紹介楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。もうお仕事をお忙しい中気にかけていただいても本当に嬉しいです。ありがとうございます。またお時間ができましたら、ぜひ番組そして映画を楽しんでください。お仕事頑張ってくださいね。ヒデリウスさん、メッセージありがとうございました。さあ、今週も音楽と映画のおしゃべりの30分です。どうぞ最後までお付き合いください。さて、今日のオープニングナンバーは映画ララランドからララランドキャストアナザーデイオブサンをお届けしました。映画の幕開けとなるこの曲に皆さんきっとワクワクした気持ちになったんじゃないかなと思います。私もこの曲を聴いた瞬間、一気に気持ちがもうバーッと上がりましたね。デイミアン・チャゼル監督曰く、最初のシーンでこの映画はミュージカルなんだという心構えを観客にしてもらいたかったということで、2016年9月のトロント映画祭で上映された時、曲が終わった瞬間に観客から大拍手が巻き起こったそうです。このオープニングシーンはロサンゼルスの高速道路を2日間閉鎖して撮影されて、ダンサー約100人、車100台も CG ではなく本物で、さすがにワンテイクでは撮れなかったそうで、3つをつなぎ合わせているそうです。私のうちにもこのララランドの DVD があるんですけど、もうこのシーンは大好きで、もう何回も見返してしまうんですよ。曲も良くて元気をもらえる気がしています。気分を上げて元気にこれからも毎日過ごしていきましょうね。さあ、ここからまた映画を紹介していくわけなんですが、曲に行く前に一つ素敵な映画ありますのでご紹介したいと思います。映画ラストフルメジャー、知られざる英雄の真実。1966年の4月、ベトナム戦争で多くの兵士たちの命を救い戦死したウィリアム・ハート・ピッツェンバーガーという一人の空軍兵がいました。自らの危険を顧みず、激戦が繰り広げられる場所で負傷した兵士たちの救出活動に従事し、多くの兵士の命を救ったにもかかわらず、彼への名誉勲章授与は30年以上拒まれ続けていたんですね。そのことを調査することになったのが空軍省の若きエリート官僚のハフマン。彼は30年以上も昔の調査なんてとこう乗り気しなかったんですが、ピッツェンバーガーの両親や彼に救助された退役軍人たちから証言を集めていくうちに、ピッツェンバーガーに対する名誉勲章授与が拒まれ続けていた驚くべき陰謀の存在を知るという実話をもとに描かれた作品です。監督はファントム海戦前夜のドット・ロビンソン監督で、別プロジェクトでのリサーチ中にウィリアム・ピッツェンバーガーの存在を知って、彼の勇気ある行動に心打たれてリサーチを重ね、脚本を仕上げて自ら監督を務めたそうです。 注目のキャストですが、主人公エリート官僚のハフマンを演じるのはマーベル・シネマティック・ユニバースにおいてキャプテン・アメリカの親友バッキー・バーンズ役で人気のセバスチャン・スタン。共演にはウィリアム・ハート、サミュエル・ L ・ジャクソン、エド・ハリス、そしてハリウッドのレジェンド俳優のお二人、クリストファー・プラマー、そしてピーター・フォンダのお二人が出演しているんですが、まあ、残念ながらお二人にとって最後の出演作となります。まあ、ピーター・フォンダさんといえばもうアメリカニューシネマを代表する名作イージーライダーですよね。そしてクリストファー・プラマーさんは人生はビギナーズで史上最高齢、82歳でアカデミー賞助演男優賞を受賞、ゲティ家の身代金、そしてサウンドオブミュージックのトラップ大佐といえばクリストファー・プラマーさんですよね。まあ、彼が生涯を通じて出演した作品は映画119作品、テレビ79作品、舞台が17作品だそうです。まあ、このお二人の勇姿もぜひ大きなスクリーンでご覧ください。まあ、この映画仲間への思い、親の思い、いろんな思いが交差する物語が進んでいくんですが、もうラストは涙が止まりませんでした。改めて戦争ということを考えさせてくれる作品ですので、戦争を知らない世代の方にもぜひ見てほしい映画です。映画ラストフルメジャー、知られざる英雄の真実は全国順次公開中。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画どん底作家の人生に幸あれ。この物語の主人公デイビッドは優しいお母さんと家政婦さんと3人で幸せに暮らしながら、少年の頃周囲の変わり者たちのことをメモに書き留めては空想して遊んでいました。ところがお母さんの再婚をきっかけに人生が一変。その再婚相手の新しいお父さんがひどい人で、デイビッドは都会の工場へ売り飛ばされてしまい、強制労働する羽目に。しかも彼の里親は借金まみれの老紳士というどん底に落とされてしまいます。そんな時、時が経ちたくましく成長したデイビッドはある日最愛の母の死の知らせをきっかけに工場を飛び出し、たった一人の肉親である裕福なおばの元へと向かいます。そしておばの助けで上流階級の名門校に通い始めたデイビッドは、今まで体験した作り話を同級生に聞かせて人気者になり、さらにドーラという令嬢と恋に落ち、卒業後に法律事務所で働き始めた彼は順風満帆な人生を手に入れたかに思えたのですが、彼の過去を知る者たちによって再びどん底に引き戻されようとして、果たしてデイビッドの数奇な運命の行方は。全てを失っても綴り続けた愛すべき変人たちとの物語が完成した時、彼の人生に奇跡が巻き起こるという、イギリスの文豪チャールズ・ディゲンズの自伝的傑作小説デイビッド・コパフィールドを、スターリンの早々競争曲のアーマンド・イアヌッチ監督が映画化した作品です。デイビッドを演じるのはライオン25年目のただいまのデブ・パテル、そしてデイビッドのおばをティルダー・スウィントンが演じています。そして007シリーズのベン・ウィショーが今回なんとも嫌味な役を開演しています。まあ、この作品ユーモラスでテンポが良く話が進んでいくし、まあ、私はキャストが魅力的でした。まあ、中でもベン・ウィショー、まあ、彼の何とも言えない個性的な嫌味の良さって言いますか、もううわー嫌なやつみたいなも感じを出しているところが目を引いてしまいました。キャスト一人一人の演技も見どころの一つになっています。映画どん底作家の人生に幸あれは全国順次公開中。長崎では3月12日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画ワンモアライフ。イタリア・シチリア島パレルモ港で技師として働くこの物語の主人公のパオロ、彼のお楽しみは 交差点を赤信号ですり抜けることなんですが、このお楽しみがあだとなり交通事故にあって即死してしまうんですよね。まあ、そんなパオロが死の瞬間脳裏によぎったのは、愛する妻と子供のことではなく、恋人に告げられた深すぎる一言や客待ちタクシーの列の謎など、人生の最後に思い出すのにはもうどうでもいいことばっかりなんですよ。まあ、でもそんなことよりも、予想外に短い寿命に納得できないパオロは天国の入り口で、もう健康のためにジンジャー入りのスムージーを飲んでいたのにと、こうお役人に食ってかかります。まあ、すると寿命計算システムにデータが反映されていないという前代未聞の計算ミスが発覚し、92分間だけ寿命が延長され地上に戻ることになります。自分の死を受け入れられず戸惑うパオロですが、まあ、それまでの勝手気ままに生きてきた自分を悔い改め、残された時間で今までより少しでも良き夫、良き父だったと思ってもらいたいと、家族の絆を取り戻そうと一念発起し、パオロは92分間一本勝負の人生やり直しゲームに挑むという、愛と感謝と懺悔のイタリアン疾走コメディです。まあ、パオロを演じるのはピエール・フランチェスコ・デリビルトという俳優さんで、ピフという愛称で知られ、俳優、脚本家、監督、テレビ司会者、放送作家、ラジオ司会者など多彩な活動をしているそうです。まあ、これだけいろんなことをやってる方だけあって、なんとも欠点だらけでどうしようもないんだけど、なぜか憎めないパオロを愛嬌たっぷりに演じてらっしゃって、なんだかパオロに親しみを感じてしまいました。まあ、これまでの自分のダメな人生をたった92分で取り戻そうとするパオロの姿に、まあ、そんなこと無理じゃないとも思われながらも、立ち向かって道を切り開いていくことにこう背中を押される思いでした。明るく楽しい作品ですので、ぜひご覧ください。映画ワンモアライフは3月12日から全国順次公開、長崎は長崎セントラル劇場で4月10日から公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さて、ここでリクエストメッセージいただいておりますのでご紹介します。長崎市にお住まいのラジオネーム晴れの日晴れるやさん、美香さんこんばんは。こんばんは。私は春になるとリマールのネバーエンディングストーリーを聞きたくなります。爽やかな春の大空をファルコンに乗って駆け巡ったら気持ちいいだろうなといただきました。まあ、そうですよね。ファルコンに乗ってそれを空を飛び回ったら気持ちよさそうですね。ですよね。私もファルコンに乗りたいな。リクエストメッセージありがとうございました。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。映画アウトポスト。アフガニスタン北東部に位置するキーティング前哨基地、通称アウトポストは米軍の補給経路を維持するための重要な拠点とされていたんですが、四方を険しい山に囲まれた谷底に位置していて、敵に包囲されれば格好の的となってしまうという防御面からすると非常に甘いんですよね。まあ、そんな中、連日のようにタリバン兵からの銃弾が撃ち込まれ、その度に誰かが命を落としていくという過酷な環境の中、もし圧倒的多数の敵に囲まれたらと、彼らの日常は常に死と隣り合わせだったんですね。そしてついにその恐れていた事態が現実のものとなり、タリバン兵の総攻撃が開始されるという2009年10月3日キーティング前哨基地で300人以上のタリバン兵に対し約50人の米兵が立ち向かったカムデシュの戦いと呼ばれるアフガニスタン紛争で最も過酷な激戦を描いた実話を元にした作品です。まあ、皆さんきっと想像してしまうと思うんですが、とにかくもう緊張感が半端なかったです。まあ、銃弾の雨が降り注ぐ中での戦いに怖さがもう立ってしまって、もう自分もいても立ってもいられなくなってしまいました。まあ、そういう気持ちにさせるようなカメラワークもあり、戦争の恐ろしさを改めて体感させてくれる作品です。エンドロールのご本人とその役を演じた俳優さんの写真が並んで出てくる演出に涙が出てしまいました。インタビューシーンも流れますので、ぜひエンドロールの最後の最後までご覧ください。 映画アウトポストは3月12日から全国順次公開。長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ララランドからサムワンインザクラウドを聞きながらの別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。